本郷野球教室。
はい、本郷野球教室でございます。
はい、よろしくお願いします。はいはい、
あのね、
へえ、
前回、最近さ、練習がなんか頻繁なんだよね。
そうだよね、俺全然かぶっちゃってさ、その日もあれだったんだよ、ライブだったんだよね。
狭山湖、
狭山湖ね、
狭山湖畔、もう富士山が超綺麗だね。
結構何、高速道路で行っても結構あるなって思うとこだよね。
あの所沢、ね、降りてから
30分ぐらいか
かったかな。
行くよね。だってスキー場あんだもんね。
あったな、
狭山湖。あるでしょ、狭山湖スキー場あんだよね。
あの腎臓湖の、
そう
綺麗だなと思ったら腎臓湖、
腎臓湖なんだよね。
ただね、ちょうど冬だしね、あの雲一つない晴天で、
いいね、こうスカッとこう、
ほーなんつって見たら奥にあるんだよ、はい、富士の山が、
山がね、
一人だけそそり立ってるわけ。
なんかさ、富士山ってあの周りに山がないからいいよね。
そうなの、要するに富士山が綺麗なのは、うん、裾野が広いから。
そうなんだよな、あれな、
要するになんていうの、こうモーゼの十戒みたいに
さ、そう
ドボンドケと
ってね、
あるんだよ。
ああいう山ってあんまないよね。でもね、
ないと思う。
筑波山がそうか、
知らん。
スケールがやや違う。
そうなの
筑波山が何にもないところにポコッとあった気がするけどな。
あ、そう、
うん、
まあ、あの日本全国にさ、なんとか富士っていうのはたくさんあるわけ。
結構あるからね、
小ぶりな、
そう
形が似てて、
若干単独のやつがね、
そう、う
ん、あんだよね。
あるんだよね。まあ、だから皆さんそういうところに感動するんでしょうね。
そうここ俺さ、あのフランスとなんだ、あのスイスの境目に行ったことがあるんだけどさ、
ほう、
あん時に仰天したのは、
う
ん、富士山レベルが連なってんだよ。なんだここと思ってさ、
その前に
壁なんだよ、壁。え？
何？フランスとスイスの、
うん、国境あたり。
雑だな、その場所。
いや、
山ですよね。
ジュネーブっていうところがあって、
スイスのね。
はい。で、湖があって、反対側がエビアンっていうところなんだよ、フランスの。
の水が取れる。
そう。で、それエビアンの向こうかな、
ほんほん、
ドバーってあって。
富士山と思ったら、こっちもこっちもみたいな。
そう。で、アルプスの少女ハイジが駆け上ったりするじゃん。うん、不可能だよ、あれ、マジで。
あれは
不可能。あれ、下なの？
下でしょ、いくらなんでも。
あの、車椅子で転げ落ちたら死ぬで、あれ。マジで。立ったとか言ってる場合じゃないよって。
立てないっつうね。
立てない。
足直っても立てない。
100% 死ぬ。あれはね。
案外あれだもんね。軽装だもんね、うん、ハイジたち。
そうだよ。
あんなんで凍え死ぬ、な
ぜ。そう、だって、なんか半袖短パンみたいな。
春と夏とは言えない。
そう。あれはやばい。あれはやばいですよ。ヨハンナ・スピリですか、あの作者は。
作者。
なんか忘れましたけど。
あれは、原作、じゃ、絵は誰よ。絵がその人？
いやいや、原作がその人じゃない？
絵は日本で作ったのか
い、
あれ。
そうじゃない？あれ意外とさ、知らなくて、オー・ブレネリ歌ったんだよ、スイス人の前で。そんな曲知らねえとか言い出して、メロディー的にオーストリアっぽいとか言われて、俺ビビって帰って調べたらやっぱスイスの曲だったんだ。
もう。
オー・ブレネリ。そう。
オー・ブレネリってやつね。
そう。知らないんだよ。なんだそらなんて言われて。
メロディーさえも知らない。
知らない。それメロディー的にオーストリアっぽいな、なんつって。
でもスイス。
いい加減にしろよっていうね、感じでしたけどね。はい。で、ま
あ、そんなところで、1月早々に野球をやったわけですよ。
はい、すごいよね、うん。はい。
8人、9人ぐらい集まりました。
結構集まるよね。
うん。
うん、何時からだったの？
あの時はね、9時じゃない？
9 時最晩後。
休みの日。
遠いなぁ。
もちろん東京自宅僕7時発ですよ。
俺的にはもう前乗りのレベルだね、それね。
こら。
なんで。
そんな遠くじゃないでしょ。
そうか。7時でギリギリでしょう、でも。
あのね。
意外と。
ヤフーカーナビ様に言わせると1時間半っていうことだったですね。
ああ、そう。
で、まあ大体そのぐらい
着いた感じか。
まあちょっと40分ぐらい
な。なるほどね。
うん、
ほっほっ。
やっぱ寒いんだよ。
寒いよね。
寒いの。
そうだよね。うん、
風も強いしさ。
あの本庄とかあっちの方だよね。
もうざっくりもうさ。
ざっくり言うとね。うん、
で、隣でやってんのはもう少年サッカーだから。
なるほどね。
子供たち。
常にこう動き回ってる。
元気だよ。
元気なんだね。
風の子だから。
うん。親父はやばいよね。
サミーとか言
って、はい。で、何をしたのさ。
いや、あのね、まあ、あの、趣旨としては前回、その、日体大 OB の、
はい、
特別臨時コーチに教わったことの振り返り、復習ですね。それなんだけど、 中島選手がですね、ハイテク機器を、
はい、マジか
持ってきまして
投入したと、
そういうことなんですよ。まあ、平たく言うと何でもスピード測れる機械。
すげえなそれ。何でもいいんだ。
何でもあのね、だからスピードガンにも
使えるんだね。
あとね、彼はねゴルフをやってるのでゴルフのスイングスピードを測るので買ったらしいんだけど、
なるほど、
バットももちろんバットのスイングスピードも測れるわけ。これでねみんなのスイングスピード測ったんですよ。さあ問題です。
はい、
だいたい掃除で何キロぐらいだと思う。ちなみに大谷とか、
はい、
松井秀喜の人が150とか60とか言われ
る、はい、スイングスピードが、
はい、
まあ40キロぐらいじゃないの。
140?
いや40キロ、
40キロかな、うんうん、40キロはないです
よ。そんなことはない。
もうちょっと言ってますがな。
でも100キロは絶対いかないでしょ。いや、マジ。
100キロぐらい
なんだ。
総じてみんな大体100キロ。
それでもさ、フルスイングでしょ。
ガチで。
だろそれ10回できないレベルの話でしょ。
いやいやいや、できてたよ。
できてた？
あのね、1回振るじゃん、
うん、
で何キロ出んじゃん、
うん、
1回でやめたがる人なんかいないわけ。
まあまあ、まあそうだよね。確かにね。
結局みんな10回ぐらい振ったね。
俺ね、自分で思ってんだけど、俺すごくスイングスピード遅いんだよね。マジで。
どうかな、
それが俺の打法なんだよ。いや、マジで。
アッキー打法。
アッキー打法。スイングスピードゼロがバントだとすれば、
はい。
それと普通のスイングの中間が俺のアッキー打法なんだ。
じゃあ50キロぐらいですね。
そう。だから、やっぱり、おのずから飛ばないね。
まあそうですね。
うん。
だからやっぱり、重いバットを使うしかない、ね。
ないということは。で、その、誰が一番速かったわけ？
ドゥルドゥルドゥルドゥルドゥルドゥルドゥルドゥルデン。
はい。
誰だと思いますか？
そんなのさ、うん、これ聞いてる人も誰も、誰がいいんだかもう分かんないんだから、あれだけどさ、
う、
一番速い人で120キロぐらいだったんじゃ
ね。素晴らしいね。124キロ。
うん。
っていう選手が一番。
なるほどね。
まあ、誰も知らないから言うけど、はい、三浦選手。
三浦選手、あの人はだってもう、もうマジモンだよ、あの人ね。うんうん、
で、その一振りだけは、顔色が変わってたね、は
い。やっぱちょっと本気出したか。
うん、出した。
なるほどね。
あの
大人げねえな
っていう顔してた。
なるほどね、うん、社長は
俺110ぐらいだったんですね。
なるほどね。
ちょっと泣けました。
おっせーって、はい、でもさ、自分が高校球児の時はそんなスピードなんか知らんだろ。
知らん
ね、うん、測る術がないもんな、
うん、
なるほどね。
で、大体みんな100キロぐらいですね。
100キロぐらい、
うん。
俺は今見えた。何もかもが。
出た。
見切ったね。
見切った。
球を投げるスピードとあんま変わんないんだよ。
ああ、なんかそういうことを言う人いますね。だから、100キロの人は、100キロの球を、
うん、
は打てるでしょうと。
うん。っていうかさ、まあ大体プロだったら105、60。
うんうん。
アマチュアの超人で120。で、俺たち大体、どんなに頑張っても球速100キロぐらいだろう、あれ。
要するにだから、棒振るのも球投げるのも同じような、
そうなんだよね、
使い方をするのでございましょう。
なるほどね、うん、
まあ松井は160キロ投げられないと思うけど
まあね、でもそのレベル的な話だよね。
そうそうそうそう、うん、
なるほど。それってさ、結局そのやっぱり速い方がいいんだよね。
はなぜ速い方がいいかっていうと、速、うん、ければ速いほどボールをずっと見てギリギリまで手前まで来てピュッと振り出しても間に合うから。
ああ、そういうことね。
よく見て、あ、カーブやんけとか、あ、アウトコースやんけ、
それを見切ってからピュッと振るってこと
で間に合うと。
あ、そういうことか。
遅いと間に合わねえから、
まあ見切り発車だよね。
そうそうそう、うん、見た瞬間に適当にこれかと、うん、って振んなきゃいけないと。
それアッキー打法
神に近いよ、神。
ただアッキー打法はなんでそういう打法にしたかっていうと、その代わり振ってる時に微調整がちょっとできるんだよ。
ゆっくりだから。
そうそうそうそう。
もっとこ
う。そうそうそうそう。
みたいな。トノマみてえだな。なんか。ヒダに近いな。
ヒダだよね、なんかね。
ちょっとずらす。
そうそうそうそう。やってる人はいると思うけどね、やっぱいろいろ。
例えば、タイミング外されましたとか、
うんうんうん、
あと手前でずれるとかね。
とかね。
そういうやつは、
ちょっと調整するよ、ね。
こうやったりはするのでしょうかね。
ただそこでやっぱこうスイングスピードが速いっていうのはさ、やっぱこう手首とかさ、ものすごいこうなんていうの、 ダメージがでかいんじゃないの。
まあそうでしょうね。ね、そうでしょう、
ね。そうだよね。
あとコツですからあんなのは。
うん、出た出た。骨折がもうね。
筋力じゃなくて
コツなんだよね。
うん、あの体と筋力の筋肉の使い方
なんだな、うん。だから筋肉がぶっとくてすごければスイングスピードが上がるというものでもないだろうと。
比例して上がること上がるでしょ
うか。うんうんうん。まあただゼロじゃ全然触れないわけだからな。そうそうそう。うん、
でコツさえつかめば。例えば筋肉つけた以上の2倍3倍の増加率を得られるのではないか
ってことなんだよな。
筋肉つけなくてもコツをつかむだけで、まあ、そこそこアップすることもできるのではなかろうかと。
なんか測ってみたいよね。そうなんですよ、スイングスピード
でね、う
ん、
その中島選手が持参したそのマシンというのはこれなんですけど今ね、
はい、
あ、今ちょっと iPhone で
検索して、
はい、
なんだこれ、電卓のような形だな。
ちっちゃいの、ものすごくちっちゃいの。プロギアってっていうブランドですけど、これあれゴルフだな。
はあ、どうやって使うのこれ。
これ適当なんですよ、こうやってセンサー、カメラ、ちっちゃなセンサーみたいなんでしょう、
はいはい、
それをあのボールの方向とかバットの方向にこう置いとくだけ。
そうするとね、動いたものにこいつは反応するんだな。
そうそうそう。
へえ、
スピード感もそうなんだよね。ピュッとこうやってるだけなんだよ。
あ、そうなの。
うん、
あ、そうなの
らしい。
へ、
これしかもね、こんなちっこくてさ、縦12センチぐらい。
そうだね、横55とか書いてある。55ミリ、
厚さが35ミリ。
うん、
ちっちゃいのよ。
ちっちゃいね。
これだからこの iPhone ぐらいじゃない。
そうだね、きっとね、うん、絶対そうだね。
そんで
ちょっと分厚いけどね、うん、
6850円。
安っ
なあ、
うん、
これはさ、もう一人に一台じゃないか。
だよね、これもう
チームで買うとかそういうレベルじゃねえぞ。
一人一個持っとけってことだよ。
ほんでさ、みんなに一冬であの 5% スピードアップとか
さ、アップとかね、
タスク、
ギターのカッティングとかのスピードも知りたいけどね。
いいね、それ
、ね、なんかね。
いいね、
結構早いと思うよ。まあ、うん、振りがまあちっちゃいからだと思うけどさ。
まあそうだけど、
結構早く弾くときあるよ。
そういう、 こう連続的なものを察知できるかどうか。
まあそうだな、そうだな、うん。まああとやっぱ振り幅が多少ないとやばいかもしれないね、うん。
ただこれね、6800円ぐらいだったら俺買おうかな。
買うよね。いや、みかん投げてくれよって言ってパシッと取るのすらやりたくなるよね。
はい、45キロ。
45キロだ。いや、やるでしょ。少なくても買って1週間ぐらいは。
素晴らしいですね。何の役にも
立たないけど。そうそうそう。へえ、これ色は赤しかないのかな。
どうなんだろうね、これね。赤みたいだね。競合はありますね、やっぱね、これね。ただちょっと高いんだね。
高いな。でもユピテルのもなかなかかっこいいな、それな。あ、でもあんま変わんないぞ、ユピテルの一番安いのと。あ、でも結構違うか。
1万4000みたいなのありますね。9000、1万円ぐらいですか
ねえ。
これ中身が一緒だったりするんだろうな。
そうそうそうそう、
作ってるとか、
ね、OEM なんだよ。
そうそうそう。これはだけどいいなと思ってさ。
なんかさ、知らないことが多いよね、俺たち。っていうか、みんな多分知らないと思うけどさ、
うん。
で、知ってる人もいるっていうのはいいよね。ゴルフやってる人は知ってんだろうな、多分、ね。ああ、
ゴルフはさ、どちらかというとなんかほら、道具に非常に左右されるスポーツ
だよね。そうだよね。
ほら、こうやってなんか距離測るやつとかさ、昔から。
ね、あるよね。ああ、なんかあの、こう置いてやってほしいよね、なんかね。こうなんか、しゃがんでね。そうそうそうそう。
なんかあの、伊能忠敬みたいな。
そうそうそう、もう、もう測量の世界に近い。
行けないとか。
そうそう、棒立ててね。
うん、
それだよね。
ゴルフが進んでんでしょうね、こういう。
うんだろうな。
ちょっと詐欺もあったよね。
そうそう、あったあった、詐欺。
だっけ、ゴルフサービスみたいなので。
そうそうそうそう。
こうね。
まあ、なんていうの、うん、そういうスポーツだよな、ゴルフはね。うん、
だよくね、中島選手は、その、ゴルフを非常に一生懸命やってる人なので、そういう野球の、そういうメカニクスの、
はいはい。
遅さ、古さ、
ああ。
に若干ね、
ちょっとどうなのよと、
定量的なこの判断って、うん、評価とか、
まだまだガッツが幅を利かす世界ですから。ガッツで乗り越えろと。
そうですね、
軍服にお前を合わせるんだと。
そうです。黙って数をこなせ。
そうそうそうそうそう、そ、
体で覚える、
覚えろというね。でもそうだな、まあその科学的な、例えばさ、
うん、
テニスなんかもさ、
うん、
やっぱり 例えば大阪選手とかさ、そういうのすごい連中ってのはやっぱり科学的なんだろうね、やってんの。
でしょうね。
気合でやれやんって言ってないよね。
うん、やっぱデータが全部出て、前の試合よりなんか、ファーストサーブの入る率はもちろんスピード、コース、球種。
そうだよね。うん。
で、こういう相手にはこれが今回効果的だったけど、次の試合のやつにはもっとこっちのサーブを使ったらいいんじゃないかとか。うん、やっぱり。
それなりの IQ が必要だよね、やっぱね。
まあ、周りの人はね。
うん、周りの人だよ。うんうん、やってる方はまあ人形でもいいけどさ。うんうん、やっぱな。
野球もね、あるんですよ。ようやく。
うん、
プロなんかは。なんか、なんだっけ今、昔、アソボーズって言ったけど、今、データスタジアムか。
はいはい。
っていう会社が、まあ、そういうデータをね。取って提供したりしてるんですけど、
だからさ野球の場合はやっぱ9人いるじゃん、うん、でガッツなやつがさ1人でもいたらおかしくなんないのなんかもうあれやめろそんななんとかああなんつって
ありがちだよね、
ありがちだよな、
うん、役割分担がしっかりしてやってる
からさ、そうそうそう、あと逆に全員ガッツだけど1人だけなんかさ、うん、僕はなんか なんだ科学的なメニューをこなすから参加できないよみたいなさ、
いいけどね、面白そうですけどね、
ね
そういうチーム、
ね、
うん、あとはまあピッチャーだけやってくれと、そういうメカニクス分析は、
まあそうだよね、
っていうのはあるよね、
俺ショートだからさいいんだよみたいなのってあるよね、ライトの俺がなぜそれやんのみたいな、
うん、僕ね昔仕事でね筑波大学のね体育の先生のところにスポーツバイオメカニクスの取材に行ったことあるんですけど、はい、うん、で野球の分析もやってますよって出すのは全部ピッチャーとバッターね、
だよな、
守りとかはないのよ、あとキャッチャーのメカニクスとかは全然ないわけ、一番多いのはやっぱピッチャーなんですよ、
まあ、そうだよね、やっぱどんなスピードでどれくらいなんていうの耐久性もあって
ニーズが高いから、
ね、そうだよな、うん、球なんて取れて当然だろって世界だもんね、うん、
守備の練習はとりあえず今のところは数こなしていただいてってみんなそうですねってなりがちだけど、
まあそうだよね、
ピッチャーに一番ねプロはお金かかってるし、
まあそうだよな、で次はまあバットだよね、
そうですね、
まあ、バットもやっぱりメカニックなことができそうな気はするよね、
そうですよね、うん、それはできるでしょうね、
たださそのやっぱりどんな球を投げるか分かんないとかさ、うんうん、どんなやつなのかも分かんないから陸上競技とかさ体操とかとはやっぱちょっと違うよね、うんうん、インタラクティブじゃない、
そうですね、
スポーツ自体がさ、うん、
特にただバッターの場合はいかに自分のメカニクスが良くなっても相手のピッチャーよりけり
ということになる、
言ってしまえばそれっきりじゃん、
うん、そうだよね、
ピッチャーはさ自分からせーので始められるから、
ああ、まあそうだな、そういう意味では、
定量的な分析に向いて
るね。向いてるね、うん。例えばサッカーなんてないだろ、ほぼ。
いや、それがさ、
何が起こるか分かんないぞ、あれ。
今のビッグデータでさ、
ああ、ビッグデータ。
サップとかやな、
そっか、
サップってあるじゃないですか。
はいはい。
ドイツだっけ、あそこ。
うん、
あそこと、どっかの、スポーツ、サッカー協会、
はい、
ナショナルチームが組んで、ものすごいの作って、やってるよ。
ビッグデータはいいかもね、だってさ同じとこに球が行ってもさ全員いる場所は、まあ、微妙に違うわけだったりするから、それを全てね、
だから画像解析とビッグデータなんですよ、動画解析が、
そしてニューラルネットワークを使えばもう監督いらねえんじゃねってい
う、いやだからさ本当なのよ、
うん、ねえ、
そういうことですよ、あとなんか練習中はあれでしょ、なんか今ナショナルチームの選手なんかなんかつけてるでしょ、センサー、
あ、そうなの、
うん、脈拍とか心拍数と脈拍とか、
あ、そのバイタルな数値も取って、
そうそうそう、バイタルはもうリアルタイムで取ってて、
取ってんだな、
ほんであと練習の後に血取ってみたいな、
あ、じゃあもう選手交代自動オートですよ、オート、
あ
れー、
あー来てる来てる、
じゃあはいっつって
あいつサボってたなこの石がみたいな、
素晴らしいね時代がね、
うんうん、まあだけど我々はね、いやね、だからそういう分析を得意な人たちって世の中増えてきてるわけ、特に野球でいうと、
はい、
手つかずな世界だったんで、うん、過去のデータとかその、まあ、過去のデータだな、
そうだね、
それをまとめて、記事にしたり、
うん、
読み物にしたり、うん、判断したりっていうのはけどさ、それはいいよ、分かったと、
うん、
それはそれでやってくれと、はいはい、 で我々はまあちょっとそうじゃないところで、
俺たちはさやっぱスイングスピードがもう計測だけできるだけで嬉しいもん。
感動だもん
ね。
わー、100、
ね、そう99
だね
ってことだよね。
いいでしょみたいな、うん、遊べるんだもん。こっち側にいるとそういうデータとかハードで遊べるから。
そうそうそうそう、
あっち側に行っちゃうともうガチになっちゃう。
そうだから両方できるいいポジションにいるわけですよ。
そうですよ、
自分でセットして自分で振るみたいなね。
そうそうそうそう、
で自分でデータを見るみたいな。
素晴らしい。
やはりいいです。
スポーツは自由でねと。
そうだよな、うん、お面白くもなんともないよね。
そうそう、うん、だいろんなことが進歩するでしょう、はい、ハードソフト技術、それをねこう自由自在に軽やかに、
そうですよ、
あしらいつつ、
そうですよ、
楽しんでいく
と、やっていくと、
そういうのがようやくそういう時代が来たね。
はい、いいね。
素晴らしい時代に参りましたよ。
わかりました。
今年も楽しく野球ができそうですよ。
はい、
はい、ということで、今日は何の話だ。
まあ一人一つあの計測器を買おうじゃないか
と。プロギアのこの6800円、
はい、そうです、
みんなで買おうと。
プロギアがいいですね、安いから、ね、
安いから、
はい、
はい、ということで、プロギアをみんな買おう。
イエーイ、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本郷野球教室。